東京セキュリティブリーフィング2026年5月1日金曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月1日金曜日です。昨日公開されたセキュリティニュースについて詳しく解説してまいります。ヘッドライン、本日のトップニュースは、複数のセキュリティ企業が報じている C パネル WHM 認証バイパス脆弱性です。 CVSS-Q8 の極めて高い重大度で、実は2月下旬からゼロデーとして悪用されていたと判明しています。その他、Linux カーネルの重大な権限使用核脆弱性、コピーフェール、SAP 関連の NPM パッケージが侵害された、大規模なサプライチェーン攻撃、Google Gemini CLI の最高重態度のリモートコード実行脆弱性が報じられています。このほか、医療機関のランサムウェア攻撃、国際的な詐欺センター摘発、AI 開発ツールの脆弱性など、重要な事件が多数あります。詳細解説、C パネル WHM 認証バイパス。脆弱性 CVE-2026-41940 複数のセキュリティ企業により報じられているように、C パネルウェブホストマネージャー、いわゆる WHM に認証バイパスの脆弱性が発見されました。CVSS-Q8 の極めて高い重大度です。この脆弱性の危険性は、認証されていないリモート攻撃者がログインメカニズムを完全にバイパスしてサーバーのルートアクセスを取得できるという点です。技術的には CRLF インジェクション欠陥が原因です。攻撃者は失敗したログイン試行後のセッションを操作することで認証プロセスをスキップできるのです。特に深刻なのは、このドキュメントが実は2月下旬からゼロデーとして野外で悪用されていたということです。つまり、セキュリティコミュニティに周知される前から、実際の攻撃が行われていたのです。商談検索では、インターネットに露出している C パネル WHM インスタンスが約150万存在することが明らかになっています。これらのシステムは、かなりの期間、この脆弱性にさらされていたということです。セキュリティベンダーのウォッチタワーラボスが詳細を公開した後、パッチが利用可能になりました。ホスティングプロバイダーの一部は、パッチ適用まで管理ポート2083、2087、2095、2096をブロックする緊急対応を実施しました。このタイプの脆弱性は非常に危険です。攻撃者がルートアクセスを獲得できれば、ウェブサイトのすべてのデータ、メールシステム、その他ホスティングされているすべてのサービスを制御できるためです。Linux カーネル、コピーフェール CVE-2026-31431。次に、Linux カーネルの重大な権限使用核脆弱性、コピーフェールについてです。CVE-2026-31431 として追跡されています。この脆弱性は、2017年以降のすべての主要な Linux、ディストリビューションに影響します。Ubuntu 24.4LTS や Amazon Linux 2023など、広く使用されているディストリビューションが含まれています。最も懸念される点は、権限のないローカルユーザーがわずか732バイトの Python スクリプトでルートアクセスを取得できるという点です。これは簡単に悪用できるエクスプロイトが存在することを意味します。技術的には、レース条件ではなく、カーネル4.14で導入された確定的なロジック欠陥が原因です。つまり、タイミングに頼った攻撃ではなく、ほぼ確実に成功する脆弱性だということです。セキュリティ研究者のテアヤンリーによって発見されました。テオリ研究チームが詳細を公開し、Xint コードリサーチチームが AI 支援分析を使用して、完全なエクスプロイトチェーンを構築しています。このエクスプロイトは、カーネルバージョンのオフセットに対応する必要がないという特徴があり、複数のディストリビューション間での再コンパイルが不要です。これは攻撃者にとって非常に都合の良い特性です。SAP NPM パッケージサプライチェーン攻撃、ミニシャイフルードと呼ばれるキャンペーンにより、SAP 関連の複数の NPM パッケージが侵害されました。具体的には以下のパッケージです。MBT バージョン 1.2.48、@cap.js.db サービス、バージョン 2.10.1、@cap.js Postgres バージョン 2.2.2、@cap.js SQLite バージョン 2.2.2、これらのパッケージは、合計で週間ダウンロード数が50万以上と、非常に広く使用されています。SAP エコシステムの開発者、 特にクラウドアプリケーション開発に携わる開発者に影響を与えています。マルウェアは非常に限定的な時間窓で活動しました。インストール時に2から4時間だけ利用可能な状態で、その間にインフォメーションスティーラーが実行されました。盗まれた情報には以下が含まれます。ローカルマシンの認証情報 GitHub トークン、NPM 認証情報 Amazon Web サービス、Azure、Google クラウドの認証情報 Kubernetes トークン CICD パイプラインシークレット。盗まれたデータは、GraphQL API 経由で、攻撃者が制御するサーバーに暗号化された状態で流出しました。このキャンペーンは、チーム PCP ハッキンググループによるものと推定されています。サプライチェーン攻撃としては極めて高度です。開発者の環境と CICD パイプライン両方が侵害されるため、その影響は広範囲に及ぶ可能性があります。Google Gemini CLI リモートコード実行脆弱性 Google Gemini CLI に、CVSS10.0 の最高重体度のリモートコード実行脆弱性が発見されました。脆弱性識別子は GHSAWPQR6V718JR5G です。この脆弱性により、権限のない外部攻撃者がホストシステムで任意のコマンドを実行できます。特に問題なのは CICD 環境での悪用です。CICD パイプライン内では、ワークスペースが自動的に信頼されます。さらにヨローモードでは、ツールホワイトリストが強制されません。攻撃者は、設定ファイルにコマンド実行命令を埋め込むだけで、ホストシステムでコマンドが実行されます。プロンプト注入すら不要です。完全に決定的なエクスプロイトが存在し、サプライチェーン攻撃としても機能する可能性があります。開発者がこのツールを使用している場合、ビルドパイプラインが侵害される危険があるということです。その他の重要な脆弱性プロ FTPD SQL、インジェクション脆弱性 CVE-2026-42167、CVSS8.1 プロ FTPD の MOD SQL 拡張機能に SQL インジェクション脆弱性が存在します。シングルクオートロジックの欠陥を悪用して、認証前にリモートでトリガーが可能です。特定の設定ではリモートコード実行につながります。OpenEMR 脆弱性 CVE-2026-24908 CVSS10.0 世界中の10万以上のヘルスケアプロバイダーに使用される OpenEMR コードベースで38個のみ公開脆弱性が発見されました。アイスルズの AI 駆動型分析によるものです。3ヶ月で30以上の欠陥が特定されており、最大重体度のものが含まれています。ジェンキンス脆弱性ジェンキンスプロジェクトが7つの脆弱性を修正しました。クレデンシャルズバインディングプラグイン CVE-2026-42502 10のパストトラバーサル脆弱性により、認証情報を提供できる攻撃者が、ファイルシステム上の任意の場所にファイルを書き込み可能です。GitHub プラグインと HTML パブリッシャープラグインの保存型、XSS 脆弱性も含まれています。ソニックウォール、ソニック OS 脆弱性ソニックウォールが CVE-2026-204CVSS8.0、不適切なアクセス制御、CVE-2026-205CVSS6.8、パストトラバーサル、CVE-2026-206CVSS4。旧スタックバッファーオーバーフローの3つの脆弱性を開示しました。Gen6、Gen7、Gen8 ファイアウォール製品全体が影響を受けます。GitHub 脆弱性 CVE-2026-3000HPY や Q5.14GitHub インフラストラクチャに脆弱性が発見されました。Git push コマンドオプションのサニタイズ不足を悪用して、認証ユーザーがバックエンドサーバーで任意のコマンドを実行できます。Wiz 研究者により報告され、わずかに時間以内に修復されました。カーサー AI 開発ツール脆弱性 CVSS8.2AI 搭載の開発ツール、カーサーに脆弱性が発見されました。インストールされた拡張機能が、ユーザーの操作なしに API キーとセッショントークンにアクセスできるようになります。ローカルの SQL ライトデータベースが標準的な保護メカニズムなしで保存されているため、検出困難な形で情報を抽出できるのです。Astar ADM 脆弱性 CVE-2026-6644 CVSS9.4OS コマンドインジェクション脆弱性が発見されました。管理者認証が必要ですが、デフォルト認証情報で出荷されるため悪用リスクが高い。センサスで約1万、 9000のインターネット接続アスターるホストが特定されています。ランサムウェア、フィッシング攻撃サンドヒルズメディカル、ファウンデーションランサムウェア攻撃南カロライナ州のサンドヒルズメディカルファウンデーションは2025年5月に、ランサムウェア攻撃により16万9017人の個人の名前、生年月日、個人健康情報が流出しました。INC ランサムウェアグループが身代金が支払われなかったため、2026年6月15日にすべてのデータをダークウェブにリークしました。DHL 偽装フィッシング DHL 運送上確認を装うフィッシングキャンペーンが報告されています。段階的な検証ステップで被害者を欺いてログイン認証情報を盗み、IP アドレス、デバイス詳細、位置情報をキャプチャしています。警告や権限プロンプトなしで検出が困難です。セキュリティインシデント国際的な検挙ロブロックスアカウント。東南ウクライナ警察がロブロックスアカウント盗難グループ3人を拘留しました。61万以上のアカウントにアクセスし、より高い価格で再販していました。盗まれたログイン情報とマルウェアゲーム関連プログラムに偽装でアクセスを獲得し、約22万7千ドルを稼ぎ出したと推定されています。357個の高価値、エリートアカウントが含まれていました。欧州警察による詐欺センター摘発。欧州警察がアルバニアの詐欺コールセンター3カ所で10人を逮捕し、被害者に最少5000万ユーロの損失をもたらした投資詐欺事業を摘発しました。約450人の従業員を雇用する高度に組織された詐欺、グループで、言語別チームが特定市場をターゲット化していました。検査でユーロ891,735の現金、コンピュータ443台などが押収されています。米国と中国の協力による詐欺、摘発、米国と中国の法執行機関がドバイで少なくとも9つの詐欺センターを襲撃し、276人を逮捕しました。米国人被害者から暗号資産投資詐欺で数百万ドルを詐取した、豚殺し詐欺スキームが摘発されています。4人の主要メンバーに連邦詐欺罪と、マネーロンダリング罪が提訴されました。AI とセキュリティの進化 AI ドリブンボット攻撃の急増自動化されたボット活動が世界のインターネットトラフィックの 53% 以上を占めており、悪質なボットがほぼ 40% に達しています。AI 駆動型ボット攻撃は2025年22倍以上急増しました。API を標的とした攻撃が約 27% を占め、金融サービス部門では、アカウント乗っ取り事件の46が悪質なボット活動が関連しています。クロージング本日は、複数の重大な脆弱性の発見、サプライチェーン攻撃、ランサムウェア攻撃、そして国際的な詐欺事件の摘発など、多岐にわたるセキュリティニュースをお届けしました。特に注目すべきは、C パネル WHM や Linux カーネル、コピーフェールのように、すでに実際に悪用されている脆弱性が多数存在することです。また、SAP NPM パッケージや Google Gemini CLI のような、開発者や CICD パイプラインを標的にした攻撃も急速に増加しています。これらのニュースを参考に、ご自身の環境のセキュリティ対策を今一度ご確認いただきたいと思います。特にシステム管理者の皆様は、紹介した脆弱性の修正状況をご確認ください。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。